水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。とかくその子どもの教育にお金がかかるなんていう話をするんですけれども、自分のことを振り返ってみて、子どもの頃、いや随分お金かかったと思うんですよね。小学校中学校こそ公立ですけれども、その間塾に通ったりだとか、高校大学と私立ですしね。しかもうちは私を真ん中にして男3人兄弟なんですよ。3人のその学費たるやというのを考えると、うちの親父はもともとその鉄骨飛びといって、飛び職ですねの親方で、その後タクシーの運転手だとかで、うちの母親の方が看護師さんをして共働きで、これずいぶん一生懸命ね働いて子供にお金かけてくれたんだなと思うんですね。ただ面白いのが、そのうちの父親、塾には通わせてくれるんですけれども、勉強しろっていうのは一言も言わなかったですね。うちで本読んだりだとか、生実家宿題なんかやってると、子供がうちなんかにいるなと、外に行って遊べっていうような、そういう面白いお父さんでしたよ。真に受けてたら今の私はいないだろうと思いますけれどもね。こんばんは、東京 FM FMO、 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。落語千金2月の月間テーマは、ちょっと先の未来とお金の関係。ちょっと先になんて思ってることはすぐに目の前にやってきます。その時に慌てないような準備しておきたいものです。ちょっと先の未来にまつわるお金の話、今週は教育に必要なお金です。それにちなんで今週は創作落語を用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では、八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。さあ、今月はちょっと先の未来とお金の関係、意外とすぐにやってくる私たちの身の回りで起こりうることと、そしてそれにまつわるお金のお話をお届けしていきます。受験シーズン終盤ですので、今週は教育に必要なお金をお届けしましょう。みずほ証券投資教育推進室、川崎浩一さんに伺っていきます。お願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。受験シーズン、子供はもちろん大変ですけど、受験させる親の方も実は結構大変ですよね。
中学高校大学の受験料っていうのをまず聞きたいんですが、どれぐらいなんですか今は。
そうですね、試験1回あたり、私立の場合、中学も高校も大学も2万円から3万円程度のようですね。
中学も高校も、
はい、
へえ。
国公立の場合には、中学高校大学で大きく異なっているようです。例えば大学ですと1万円から2万円前後、高校でしたら2000円から1万円前後、中学でしたら2000円から5000円程度です。
国公立だと、
はい、ただし大学の場合は、私立や国公立を合わせてたくさんの学校を受験することが多いので、まあ総額ではご家庭の事情にもよりますけれども、まあ、もちろん幅はありますが、50万円程度準備する必要があるとも言われてます。
受験料だけでですよ、
はい、ですよ ね、これ勉強のための塾は全然別ですから。
そうだ、
ですよね、
その別だし、その入った後の話もこの先ですからね。
本当です
よ、受験料だけで50万。いやー、これ浪人するとかける2ですよ、これ。
苦しい。 以前も少し聞いたんですが、一人の子供が大人になるまでにかかる教育費ってちょっともう一度聞いてもいいですか。
確か、幼稚園から大学まで全て国公立に通った場合、およそ1000万円くらいで、全て私立に通った場合ですとその倍以上っていう気がするんですけど。
そうですね、全て私立だと2500万円くらいかかるとも言われてます。ところで村田さん、
はい、
私立の幼稚園から高校までで1年あたりの教育費用が一番高いのはいつだと思いますか。
全部私立ですよね、はい、これ私分かる気がします、お受験終わったばっかりなんで小学校が一番高いんじゃないでしょうか。
その通りです、
ね、高いんですよ本当に。
高校よりも、は
い、高校よりもずっと高いですね、小学校、
私立の小学校は年間の教育費が子ども一人当たり150万円を超えているというアンケート結果が出てるんですよ。
月々10万円以上。
そうですね。
習い事とかも含めて。
習い事は含めないんですけど、
別で。
別ですね。
じゃあもっともっとだ。
乗っかります。すごいですね。
ただ大学まで入れるとですね、まあ、医学部が高いのはご存知かと思いますが、理系と文系でもかなりな違いがあります。
ああ、そうですか。どのぐらい違うんでしょう。
は
い、
文系では4年間でおよそ700万円、理系なら4年でおよそ900万円かかります、
はあ、でも大体700万900万まあまあ差はあるけど結構かかるっていうことですよね。
そうですね、
もうどうやって準備したらいいんでしょうね。そこですよね、問題は。
まあ、中学高校が公立であれば年間の費用は50万円以下ですから、まあ、そういう期間に必要な資金を計画的に準備しておくと良いですね。例えば今 10歳のお子様がいらっしゃったとしたら、大学に入るまでの8年間でジュニアニーサや積み立てニーサなどの制度をご家族で上手に組み合わせながら活用していくのも一つの方法ですね。
なるほどな、先々考えてそのぐらいのね、まだ大学に入る前に中学高校ぐらいの時にぐっと貯めておくと、ね、いうことですね、はい、先々考えないとな。そうだ、子供に勉強しろっていう前にお父さんお母さんね、こういうこと勉強しなくちゃいけない。
本当です
、お話はみずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、ということで今週はちょっと先の未来とお金の関係、教育に必要なお金チェックしましたが、さあ談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか。
さあ、今日のために作ってまいりました、ひ孫の学校訪問という創作落語をお送りします。お楽しみに。一席申し上げます。あらあら、あ、誰かと思ったひいおじいちゃんじゃありませんか。お帰りなさい、お出かけだったんですね。さあほら、あ、玄関足元気をつけて。大丈夫、ありがとう。ただいま。お茶を入れますね。お出かけだったんですね。ちょっとね、軽くクラッとしてきた。大丈夫ですか。あ、ブラッとしてきたんだ。あ、それより由美さん、なんだって、陽介が中学受験するとかなんとかって。そうなんですよ。ただね、まだ5年生ですよ。だからどこ受験するとも決まってないんですけど、今のうちからそろそろ準備しておこうかっていう話で、学習塾にでも通わせようかと思って。あらまあ、そりゃどうかと思うな。いやいや、口は挟まない、いや決して口は差し挟まないんだけれども、どうかと思うな。ご心配ありがとうございます。ただね、ひいおじいちゃんの時代とはいろいろ違うんですよ。いや、だってまだ幼稚園の年長さんは終わったんだな。ってことはつまり年々年長さんってところか。小学5年生って言うんです。ああ、そう、5年生だな。あ、尋常小学校。今は尋常ではないんですけどね。
なんと、尋常ではない小学校ということか。
いや、尋常です。尋常ってそういうんじゃなくて、いや、普通の小学校です。5年生。
はあ、そうか。わしらの5年生ったら、ほれ、まだ戦争が始まる前だから、田んぼ手伝ってな、牛追って野良仕事の手伝いと、その合間に近所の子供らと一緒になって遊んだもんだ。ああ、人生に大事なものはそこで全部教わった気がするの。
そんなもんですかね。ああ、いつも悪ガキたちが一緒になってな。そうなりゃ、わしはそこら中のガキ大将だから。おめえら今から山行くぞ、今度は川行けってなもんだ。ほれ、雨上がりだ、足元に気をつけろ。ここらは熊が出るから用心しろ、タヌキがいるから騙されんなってな。そんな時代だったんでしょうね。ああ塾か。で、陽介は中学受験ってどういうところを受けんの？さあ、まあなんとなく調べてるのは中高一貫の学校あたりですね。
なんだって？
中高一貫、近頃増えてるんですよ。私立でも公立でも中高一貫教育って言って。
中高って、あの中高ってか。
わかりますか？
わかる。わかりすぎるほどわかってる。中高は大事、一番大事。よく中に、よく高に、奥長心をいつにして。
あの何の話です？
中高の話だ。そもそも中高とは中義と高校。ありがたくも教育直後にある通り。
ああ違います、違います。そっちの中高じゃなくてってよくわかりませんけど、もうよく聞いてくださいよね。中学と高校が一緒になったのが中高一貫校なんです。
うん、その通り。中義と高校が一緒になって中高だ。
違うんです、中学と高校が。
はい、ただいま。
あら、おじいちゃんお帰りなさい。
なんだなんだ、想像し。ほらほら父さん、あまりお嫁さんを困らせちゃいけませんよ。ユミさん、あなたもね、適当にあしらってくれていいんだからね。いつもご苦労さん。
いいえ、みんな私が悪いです、多分。
我が家のお嫁さんは誰でも気が強いね。ねえ、何の話だい？
陽介の中学受験の話をしてたんです。
ああそんな話で揉めてたのか。聞いたよ、塾に通って。だってどこを受験するかもまだ決まってないんだろ。
そうなんです。それがひいおじいちゃんの昔話を聞いてるうちは良かったんですけど、中高一貫校っていう話をしたところからどんどん話が分からなくなっちゃって。
ああ時代が違うからそんなもんだよ。まあまああんまり深く受け止めないでね、楽に付き合ってやってくださいな。
はい、
私みたいなおじいちゃんやね、このひいおじいちゃんが口を出す時代じゃないんだ。だってもう孫ひ孫の話だよ。あなたたちとは生きてる時代が違うんだ。口を挟みはしないよ、安心しな。口は決して挟まない。それでもね。
はい、
なんだろうな、やっぱり今の教育っていうのはあれなのかなって思うんだ。
どういうことです？
いや、例えば円周率。どうしたって円周率は 3.14 だろ。それがいきなりおよそ3になったかと思うと、また元通り 3.14 に戻ったりとか。いや、あるの。そういうのがたくさんあちこちにあるんだ。現場が混乱するのはさておき、子供たちが大きくなってからがかわいそうだと思うんだ。
確かに。
ああユミさん、わしもな。
あら、ひいおじいちゃんまだいらしたのね。
ジョージっていうのかな、カリカリキルキルクジャキュラとか。
ああカリキュラム。
そう、そのカリキュルキルキュレラ。
大丈夫です、それでわかります。ひいおじいちゃんそれが、
なんだか運動会やら音楽集会やら学校行事がやたらとあるんだ。これがわずかの間にな、勉強も授業もそっちのけで、のべつのことにあれの練習、これの練習、これの本番、あっちの予行演習、目まぐるしいぐらいで、あれはどうかと思うな。
はあ、確かに私もそう思う時もあります。
な、だからな、思い切ってわしはさっき言ってやったんだ。先生にビシッと遠慮会釈もなく面と向かって、そのイベントだとか行事だか多すぎて忙しいだろうと、真正面から授業に取り組むつもりはあるのかと。
いや、お父さんちょっとごめんなさい。さっきの話をするのは違うんだ。
いやいや、あんまりね、父さんの言葉が強すぎたからさ、私が横から言葉を添えたんだ。いや、ちょっと父さん待ちなさいと。いや、先生、あくまでもこういう意見が一つありましたよと。ね。まあ、私も同意見だから、二つは少なくともありますよって。
とまあこういう意味ですから、この話を聞くだけ聞いて学校側としてしっかり検討してくださいねってね。いやもちろんあくまでも意見の一つとして いえちょっと おじいちゃんひいおじいちゃんちょっと待ってください。まるで二人一緒に今学校に行ってたみたいじゃないですか。それになんとかさっきって言葉が聞こえた気がするんですけど、それ一体いつの話なんです？
んーだからさっきさ、正確に言うと今日の午前中2時間目と3時間目かな。
あらねえねえねえ伺いますけど、それってたまたま今日だけ、今日だけですよね？
うん、毎日欠かさずね。ああ毎日の散歩の一環じゃ。
キャー、もうお二人ともやめてくださいよ。先生も学校も迷惑しますよ、そんな毎日怒鳴り込んだりなんかして。
いやいやそんなことないってね。え、怒鳴り込んでなんかいませんよ。私たち二人とも普段はいつも穏やかにごくおとなしく自分の席に座ってますよ。
自分の席？
いやいやあんまりね、私たち二人が毎日顔を出すからなのかな、先生が私と父さんの机と椅子を教室に用意してくれるようになったんだ。ああ子供が少ないから机も椅子も余ってるんだって。だからこっちは年寄りが余ってるんだって言ったら、さすが少子高齢化だっつってね、あれにはみんなで笑った笑った。
笑ってる場合じゃありませんよ、おじいちゃんひいおじいちゃん、二人とも少しは考えてくださいよ。毎日学校に押しかけてハゲ君に机や椅子まで用意してもらっちゃって。ねえねえ、一体お二人はうちの陽介の何だと思ってるんですか？
クラスメート。冗談はやめてください。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語ひ孫の学校訪問でした、うん、まさかのひいおじいちゃんとおじいちゃんが息子の学校に行ってたという。
毎日通ってた
って、ね、びっくりしちゃいます。これはモンスターグランパ
そう、みたいですけれども、だからもう必ずしもね、あの授業中はもちろん迷惑でしょうけれども、地域と家庭と学校とっていうのが仲良くね、あの行き来するっていうのはとってもいいことだと思うんですよ、ただこのおじいちゃんとひいおじいちゃんはやりすぎ
でもなんとなくほっこりあったかい話ですね。みずほ証券のホームページでは積み立てNISAの解説や積み立てによる資産形成のポイントを分かりやすく説明しています。みずほ証券すっきりわかるで検索してください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。いやー教育費用もう1年だとか何年だとかっていうふうにこれ合算するとまた大きく驚くというか、
びっくりしますね、
おののくところがあります ね
毎月の支払いは、ね、まあ、そんなでもなくても、
毎月月々こう追われてると気づかないけど、
はい、
足すと大変なことになるんですね、
私たちも本当に勉強しないといけません、お金のことを、
ね、
あの番組にメッセージいただいています、
はい、
神奈川県にお住まいの女性の方、猫ちゃんです。
猫ちゃん
いつも楽しく聞いています。お金のこと知らないことばかりで勉強になります、落語は詳しくないので古典落語だけなのかと思っていたので、創作落語というのがあるのはびっくりしました、小学3年の娘が落語が好きなので、タイムフリーで聞かせてやりたいと思いつつ、共働きで毎日バタバタしていていつも忘れてしまいます下の子のおむつをアマゾンでよく買うのでギフト券が当たると嬉しいです。
猫ちゃんさん、
はい、ね、お届けしますね、
ね、お子さんにもよろしくお伝えください、落語楽しいですよ、はい、
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています。メッセージお送りくださった方の中から毎月10名の方にアマゾンギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。今週はみんなが悩むこの公立か私立か、談笑さんの経験も交えてですねお話しいただきたいなと思います。さあそして談笑さん、来週は、
来週は3月から大学生の就活が本格的にスタート、さらに就職や進学など新たなステージを準備する時期ですし、ちょっと先の未来、 就職にあたって知っておきたいお金の話をチェック、そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。